それでは御言葉に始まる前にお祈りを捧げてまいりたいと思います。天におられる御父なる神よ、聖なる御名を褒めたたえます。初めである方、終わりである方、よみがえらせた方、とこしえに生きておれる我らの主イエス・キリストの御名により褒めたたえます。私たちが愛したのでも選んだのでもなく、あなたが私たちを愛され選ばれた方であること感謝を捧げます。あなたは選んだものを見捨てることもなく、見放すこともなく、御国の相続人として導かれる方であることを感謝を捧げます。地上では苦難を伴うこともありますが、その苦難の中にも共に生まれ励まし力を与えられるインマニュエルの方、感謝を捧げます。一人のしもべとして今からあなたの御言葉を取り継ぎますが、語る者と聞く者が聖霊に満たされ、聖霊が治め、聖霊が導かれますように、私たちの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。改めてご挨拶申し上げます。シャロン、おはようございます。進学校で3年間の学びを終えました。いつも賭けのある私を覚えて、鳥なしの祈りを絶やさず捧げてくださった教会、兄弟姉妹、心から感謝をします。何よりも祈りに導かれた鳥なすご本人、主、我らの主イエス・キリスト、共に褒めたたえたいと思います。さて、本日開かれた聖書箇所は、司会者の兄が愛読されました民数記11章の箇所です。開かれた聖書箇所を中心に民数記11章全体を見てまいりたいと思っています。おそらく皆さんの中には、私が次のように、申しますと心の内でうなずかれる方もおられるかもしれません。リーダーシップ、あるいは人を導く長に立つこと、たやすいことは一つもありません。家族の長であろうが、グループの長だろうが、組織の長だろうが、リーダーシップはリーダーシップです。その中にあって霊的な主導者、あるいは導く者の働きは最も困難な部類のものであるのではないかと思います。リーダーは表向き穏やかで楽天的でくつろいだ表情を保つようにと先人たちからよく言われるものですが、内心はというと一人残らず感情の嵐にその渦の中のいるというのが連続ではないかと思います。特に人々の間に仲間割れが生じたりしますと、今にも割れてしまいそうな薄っぺらな氷の上に自分は立っているのではないかと感じることもあります。なぜなら決断するのはその瞬間リーダーは一人になるからです。リーダーは現状をよく認識し、目指すべき地点を見極めます。ところがどの道を通っていったらいいのか分からなくなることがあります。リーダーにとってまさに正念場のような時です。望むことはしませんけれども、 場合によってはどん底に落ちたような感覚に襲われることもあります。その時聖書は何を教えてくださるのでしょうか。聖書箇所を中心に民数記11章を通して3つの点から主を思い巡らしたいなと思います。一つはどん底にいると思う時どうあることでリーダーであることが続けられるのか。二つ目、私たちの崇める主は何をされる方なのか。三つ目、主はご自身のリーダーをどのように育てるのか。そして何よりもイエス様について聖書が何を語っているのか見てまいりたいと思います。お読みした聖書箇所からモーセがどん底にあるような状態であることがわかると思います。15節に、私をこのように扱われるのならお願いです、どうか私を殺してください、これ以上私を悲惨な目に遭わせないでくださいと。殺してくださいと叫んでますから相当深刻です。何があったんでしょうか。それで11章の民数記11章の1節から少しずつ背景を見てまいりたいと思います。なお見るにあたって忘れてはならない一つの単純なものすごく大事なことがありますので、それを皆さんと一緒にご確認しておきたいと思います。モーセは自分で指導者になりたいとか自分がなりたいと思ったわけじゃありません。主がモーセに召したんです。なので自分はそれにふさわしいかどうか主に問答をしました。最終的にモーセは主の声に従ったのですが、選んだのは誰ですか。主です。このことだけは忘れないように、私たちも同じように主に選ばれたものだからです。モーセに与えられた任務はエジプトで奴隷の民であった同胞であるイスラエルの民をエジプトから脱出させ、主が命じる地に導いていくことだということでした。ところが葦の海を渡るという主の恐るべき御業を体験したにもかかわらず、民は不平を言い出します。一節から三節にそのことが記されています。シナイ山から離れたところで民は激しい不平を繰り返していたと記しています。誰に対する不平かというと主に対してでしたと、そう聖書は教えています。その不平に一節、主は怒りを燃やし主の火が舐め尽くしたと、そのように書いてあります。主の火は聖書では祝福の火か、あるいは裁きの火です。事態を見たモーセは裁きの火と見て民の訴えを主に伝え、主の取りなしを祈り求めます。結果2節に、主に祈るとその火は消えたとあります。主が裁きの火として現れたことを語り継ぐために燃えるという意味のタブエラという名前がそこに付けられたと3節に書かれています。本日の聖書箇所はタブエラではありません。そこから先に進んで、言うのが舌がもつれますが、キブロテハタワタワというところでの出来事です。名前は34節に出てきますので後でご確認ください。ここで再び不平が起こります。どこから不平が起こるかというと4節に、彼らのうちに混じってきた者たちと4節にあります。 混じってきた者たちはエジプトからの脱出をするときにヘブルの民に一緒についてきた異邦人であるとされています。ですから主の民というのは二つのグループの人々がいて、その一方の異邦人の不平につられてイスラエルの民が再び叫び出しますと。奴隷生活を送ってきたエジプトに思いを馳せての不平です。荒野での生活の不平の中心はほとんどが飲み水と食べ物なんですが、今回の不平は食べ物です。古き生活の教習に駆られて回収の一人一人にその古いその時を思い出させるかのように具体的に不平を言います。四節のところに肉とかありますが、五節になるともっと具体的です。魚、キュウリ、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクって、そのように不平を漏らします。舞台はシナイ半島です。その荒野です。夏なら摂氏50度を超える猛烈な乾燥地帯です。みずみずしいですね、このオレンジを窓を閉め切った車のダッシュボードに置いとくと1時間半から2時間でシワシワになって水気を失ってくるぐらいの乾燥のところです。そのしぼんでしまうような、そのような乾燥したその時にですね、キュウリとかスイカって言われたらですね、容易に想像することがあります。その周りにいる子どもたちは欲しい、今ください、そうやって言うだろうなということが容易に想像されます。本題に戻ります。不平の対象は誰だったのか、それは主の日々の糧に及びます。6節に何と書かれているか、このマナを見るだけだと不平は訴えています。主が無償で与えてくださっている日々の糧に感謝することも忘れてしまっています。10節にはそのような状況ですので家族の様子が知らされています。何と記されているかというと、天幕の入り口で泣いていましたとあります。家族が泣かれるとつらいです。これだけ見ると何か同情したくなるようななりますけれども、皆さんはいかがでしょうか。しかしその時にモーセは何を見たのでしょうか。主の御心を見ましたとあります。その御心とは10節に主の怒りは激しく燃え上がったと、そのように聖書は記されています。このような立場に立たされた時、リーダーは何を優先させたらよろしいでしょうか。家族の泣き声を優先させますか、それとも主の御怒りを優先させますか。おそらく誰しもが葛藤の中に置かれると思います。私たちはどうしたらいいんでしょうか。モーセは祈ります。この祈りが先ほどお読みした聖書箇所です。モーセはどん底にいる心の葛藤を果たせない責任感から来る無力感とともに叫びながら祈ります。その祈りは 四つのなぜというところに特徴があります。まず自分のことについて11節、なぜあなたはしもべを苦しめるのですかと主に言っています。もう一つ、なぜ私はあなたの好意を受けられないのですか言っています。そして導くイスラエルの民についてはなぜこの民全体の重荷を私に負わせるのですかと11節で言っています。そして続いて、自分の子供ではないよと、自分がはらんだ子ではないよと言いながらまた一つなぜを付け加えています。なぜあなたは私に乳母が血のみ子を抱きかかえるように彼らをあなたの胸に抱き、私が彼らの父祖たちに誓った地に連れて行けと言われるのですかと12節に記されています。そして民の不平を主に伝えています。13節、どこから私は肉を得てこの民全体に与えられるのでしょうか、彼らは私に泣き叫び肉を与えて食べさせてくれるとくれというのですと言っています。そこでモーセの主張は次のように聖書には書かれています。私一人でこの民全体を追うことはできません。私には重すぎます。私をこのように扱われるならお願いですと、どうか私を殺してください、これ以上私を悲惨な目に遭わせないでください。私一人でっていうのは決断をするリーダーの立場をよく表しています。原文の表現をそのまんま言うとたまに日本でも聞かれる言葉なんです。どういうことかというと、できないです私はというふうに原文では書かれていています。私たちも似たような叫びをすることはなかったかなと思わされるようなその言葉です。主に召し出された者の叫びを、では召した主はどうされるか聞かれるんです。主は叫びを聞かれる方です。聞かれるだけでなく指示も与えてくださいます。指示には約束もありますし留意点もあります。それを少し見てまいりたいと思います。16節、イスラエルの長老たちのうちから民の長老であなたが民の司と認める者70人を集めよ、そして彼らを会見の天幕に連れてきてそこであなたのそばに立たせよと。どん底に陥るリーダーは見失うことがあります。ここでは70人の長老がいたこともモーセは忘れていました。意味はあなたは一人ではない、同労者がいるよと主は教えています。指示もとっても明確です。集めろ、連れてきて、主が会うところに立たせろ、主に会えと言っています。道を失いかけた者には具体的な指示ほどありがたいものはありません。私たちの主は助言をされる方、助け主であることを覚えたいと思います。そして17節、私は降りていってそこであなたと語り、あなたの上にある霊から一部を取って彼らの上に置く、それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたがたった一人で負うことはなくなる。主は約束をここで語られています。降りてくる、一緒にいてくださります、語ります、声を聞かせてくださいます、霊を置きます、主の霊を下してくださいます、重荷を共に負う、 道路者を起こしてくださいます。約束、たった一人で追うことはなくなる。主は素晴らしい方なんです。この中でよく実は投げかけられる質問がありますので、そのことだけ少し確認をさせていただきます。17節だけを読んでいると霊と書かれているだけなので、主の霊とも書かれてませんし、御霊とも書かれていませんし、また霊を置くという約束はあなたの上に霊から一部を取っててとある部分を読んで、これ誰の霊のことなのかという疑問が起こるかもしれません。よく尋ねられる質問なんですが、回答は聖書が回答します。深く興味ませんけども、モーセの口を通して言われたことが回答になっています。民数記の19章の29節の最後に、主が彼らの上に自分の霊を与えられると良いのにという言葉で、主の霊であるということはここで聖書が回答を出しています。それでは少し戻りまして、18節の方から続けて見ていきたいと思います。主がモーセに命じた指示と約束、また留意点は実は20節まで続きますので、ポイントだけ見ておきたいと思います。18節に2つの指示があります。とっても簡単です。民に言えということと、備えをして性別をしろと18節の中で述べています。で、続いて約束と留意点もそこで連れられています。肉を食べられる、それが一つの約束です。ただ留意点は、そのあなた方の訴えは主に対して、ああ肉が食べたい、エジプトは良かったと言ったからだと、その主の訴えの背景を主がどのように受け止めたのかを教えてくださっています。19節から20節の間で、この主のことがどのように実現していくのかが記されています。19節、飽きるほど食べられる量を約束しています。20節には1日や2日ではなく1ヶ月もであって、あなた方の鼻から出てきて吐き気を催すなどと、そこまで食べさせるって驚くべきことが書かれています。20節にはしかし留意点も書かれています。それはあなた方のうちにおられる主をないがしろにして、その見前で泣き、一体なぜ我々はエジプトから出てきたのかと言ったからだと留意点が記されています。で、先ほどから留意事項とか留意点とか言っていますが、そのことだけを確認しておきたいと思います。まず私たちの訴えに対して主は聞かれます。肉が食べたいという声を主は受け取ります。しかし民の訴えが主の救い、エジプトから解放した御業を忘れた訴えなのだと民を諭してきます。言い換えます、古いものにではなく新しくされたことに感謝をしますか。新しくした方に戻りなさいよという悔い改めの導きです。主がご自分が望まれることと望まれないことを示してくださっている主の憐れみです。私たちが仮にモーセのようなリーダーであったとしても、あるいは家の中のリーダーでも、いろんなリーダーでも、泣かれる家族を思いながら肉をくださるという主を見て、まあいいかと受け止めますか。それともちょっと待ってくださいと言いますか。どちらになりますか。現実のと主の恋との間に葛藤を覚えるようなことはありませんか。そのことをその時に出会った時にどうするのか、 ではモーセはどうしたのでしょうか。簡単に見ていきます。21節を読みますと、要約します。まずモーセは需要画を見ます。21節にはトホダの男子だけで60万人、まあ、女も子供まで含めれば200名以上の人たちが需要があるだろうと。次にですね、何を見るかというと、肉と言われていましたので、そこには羊の群れや牛の群れ、つまり供給側をモーセは見ます。そのようにちゃんと聖書は書かれているんですね。22節に需要と供給のバランスが崩れているので、主に何と言っているか、十分なのでしょうかと尋ねてますね。でその時に主の声だけ心に留めておきます。23節の終わりに主がこのように告げています。私の言葉が実現するかどうかは今に分かる。神はことをなされる方です。24節、私たちのあがめる主はご自分の立てたしもべが自分の言った言葉に従っているのかを確認した上で、ご自分の言われたことを忠実になされる方です。今日は時間が限られていますので詳しく見ませんが、部分だけ見ます。25節から30節がワンブロック。そこで何が言ってるかというと、主は何を約束されたかというと、降りていきますと。降りてこられました。そして70人の長老から溢れ出るほどの主の霊を下されましたということが25節から30節。溢れ出るというのは2人のところまで溢れ出るまで主が霊を下されたと25節から30節に書かれています。31節から31節がもう一つのブロック。肉が食べたいと言ったために、実はモーセが想定していなかった方法でこのことを主が行います。モーセが想定していなかった方法とは、31節に多分書かれているんですが、書かれている、うずらという言葉がありますね。うずらを用いたのが主です。牛や羊ではなくうずらでした。あのうずらを作ったのも誰ですか。神です。うずらが渡り鳥としての特性を持たせたのも神です。モーセや民は知りませんでした。でも全てをご存知の主はご自由になされる方、うずらを使わしました。ですので満腹になったんですが、満腹になった後この民は疫病で打たれたと聖書は記しています。満腹になったのに疫病で打たれたんですか、どうしてですかって思われる方もいますかもしれません。でも聖書には書かれていないたった一つのことがあります。この聖書を読む限り、打たれた民が疫病で下される直前まで主に立ち返った、もう昔のエジプトの生活をそのようなことの思いから新しくなることを私は受け止めたと悔い改めたことは一つも書いてません。つまり悔い改めるその可能性を主が持っていたのに悔い改めたなかったので打たれたと聖書は教えています。モーセはこれらの主の御業の目撃者になりました。民数記11章を記したことはモーセの目撃証人です。そこでまとめてみます。第一に、霊的なリーダーはどん底に落ちるようなことはあります。第二に、どん底に落ちても 叫び求める相手がリーダーに召した本当のリーダーである主に正直に叫ぶことができます。第三に、心からの叫びに耳を傾けご覧に なられ聖霊を下してくださるご自身に忠実な主がおられます。第四に、主はいつもご自身に立ち返るように導かれます。そこで、ここで終わりですかというと、実は主はこの過程を通してモーセを作り変えたということだけお話ししておきたいと思います。民数記の12章で先ほど読まれた箇所に関係することなので2つだけ言います。冒頭にですね、ミリアムとアロンはモーセが妻としていたクシの人の女のことで彼を非難したと、そういうところから始まっています。後に大祭司になる兄と、そして預言者である姉から非難されているので、また身内から非難されているので穏やかな状況ではありません。しかしですよ、しかし聖書は大変だとは書かれてなくて、3節にモーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であったと書いてあります。この柔和という言葉は他の聖書の訳語では謙遜とも訳されている言葉で、この言葉は旧約聖書の中で初めてここで登場する言葉なんです。つまりモーセに、この作り変えられたモーセがここにいるよと。何に作り変えられたのかというと、柔和なものに作り変えられましたよと、主の実は御業がここにあるよということを教えています。で、同じ言葉を詩編の中でたくさん使われているんですが、どんな意味で使われているかというと、貧しいとか弱いとか苦悩するというものに、この言葉が、同じ言葉が書かれているんです。このような人はどういう人かというと、聖書は何を教えるかというと、自分自身を助ける術がないことを自覚している人なので、主の御前にへり下り、神の助け、我々の助けはどこから来ますか？主から来ます。その神の助けを求めなければならないということを教える言葉なんです。全主権を持たれた主に身を委ねる意味を聖書はへり下ると教えます。モーセは自分自身を弁護するのをやめて、主の前にへり下るものに作り変えたのです。ですから民数記の中では、このあとモーセは主に対してなぜという言葉を使いません、用いません。さらにもう一箇所、民数記の12章の7節の後半に、先ほどお読みした、私は、彼は私の前科を通して忠実なものという、その忠実なものっていう言い回しなんですが、これも旧約聖書の中で初めてモーセに与えられた言葉です。その意味は、他の英語の訳なんかを見ますと、責任を任されたもの、つまり託されたものだというふうに訳されている言葉でもあります。何を意味するんでしょうか。モーセはここで自分を捨てて、主に委ねて、主の声に従うこと、つまり忠実なものに、へり下るものに作り変えられましたよっていうのが、11章からの流れの主の御業の現れです。作り変えたのは誰ですか。主なんです。主にはご計画があるんです。なぜかというと、11章のこのどん底にある時にあるモーセは、これから何が起こるか知らないんです。でも主はご存知なんです。作り変えられることがなければ、先ほど言いましたね、モーセは現実の需要と供給を見ましたね。現実と主の声との葛藤の中にいましたね。もし作り変えられなければ、12人の密偵を約束地の地に送った時に、 現実を報告した10人の密偵の声を聞きますか？それとも主の御約束にある信仰にある2人の密偵の声を聞きますか？判断に困ったでしょう。でももうこの時には判断に困らなくていいように神はすでに作り変えてたんですよ。それが原因で40年間この民を導くなんという、そのことにはできたんでしょうか。そのことをなさるのも主に計画があったから、モーセは作り変えられる必要があった。そのことをしたのが主ご自身です。私たちも主の言葉を、約束を愛し、そして生きています。でも明日、明後日何が起こるかは分かりません。10年後になるかがあるかも分かりませんが、1分先だって何があるか分かりません。その時に私たちが必要なのは主に委ね、主に従う、主の声に聞くことが、つまりへりくだって忠実なものになることが必要だと教えています。ですのでモーセがどん底に陥ったことには意味があったんだよと聖書は教えます。モーセを作り変えた方はどなたでしたか？ここでイエス・キリストと出ればいいんですが、旧約の時代の時には影として主として出てきます。でもこの方が我らの主イエス・キリストだったことは明確です。キリストは十字架まで従われるほど、どん底のどん底を味わうほどにご自分の御言葉に忠実な方だったんです。十字架でご自身が呪いとなって、罪のあがないとして支払うことができなかった、身代金を抱えたこの私たちすべての罪人の代価を支払われた方です。そして詩篇の中ですでに予言されていた、本来は私たちが主に対して言わなければならない言葉を全部引き取って十字架の上で成就されました。それがエロイエロイレーマーサバクターニという言葉で、我が神我が神どうしてお見捨てになったのですかと。その後黄泉に下られどん底のどん底に行かれましたが、何をされましたか？死に打ち勝ったんですよ。よみがえらせたのがイエス・キリストです。おの神がモーセを作り変え、私たちも作り変えてくださる方です。ですから聖書は教えます。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人として姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたと聖書は教えています。ピリピ人への手紙です。いかにへりくだり、ご自分に忠実である方がイエス様です。へりくだりの神髄って言っていいでしょうか。神髄です。だからモーセをへりくだるものに作られることは神にとっては難しいことではありません。私たちは自分たちでは難しいかもしれませんが、イエス様に委ねれば何も難しいことはありません。イエス・キリストはキリスト者、私たちのうちに、一人一人のうちに今生きておられます。聖書は次のようにも教えています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているこの命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子のに対する信仰に 夜のものです。信仰まで与えてくださった神に賛美しようじゃありませんか。その私たちのうちにいるイエス様が釣りのように教えてくださっています。ここに集まる一人一人の心の中にある声です。その声とは、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。お祈りします。愛する天の父なる神よ、どん底にいたモーセを作り変えた方よ、どん底にいても私たちを見放さず見捨てない共におられるインマニエルよ、その方を私たちの主イエス・キリストと告白します。今も生きておられる方、私たちのうちにおられる方、モーセを作り変えたように私たち一人一人も作り変えられ、イエス・キリストの証人として周りに私たちを愛し、御子の姿に作り変えられる歩みに導かれていることを感謝を捧げます。最後に主よ、お願いがあります。地上での旅人としての歩みを全うするまで、へり下って柔和なイエス・キリストから目を離さず学び、あなたの証人として使わされ用いられますように助けてください。心を一つにして我らの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。